お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから列王記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一列王記3章1節から28節と4章1節から34節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一列王記三章の学びに入りますが、この章では神様がソロモンに夢で現れ、あなたに何を与えようか願えと言われ、ソロモンはイスラエルを治めるための知恵を願います。神様は彼の願いをとても喜ばれ、彼が願ったもの以上に多くのものを彼に約束されます。知恵に加えて神様はソロモンに富と誉れとを与えられます。第一列王記三章の本文に入りますが、一節から二節。ソロモンはエジプトの王パロと互いに縁を結び、パロの娘をめとって彼女をダビデの町に連れてき、自分の家と主の宮およびエルサレムの周りの城壁を建て終わるまでそこにおらせた。当時はまだ主の名のための宮が建てられていなかったので、民はただ高きところで生贄を捧げていた。王になってまずソロモンがしたことの一つは、エジプトの王であるパロの娘をめとったことでした。この結婚でエジプトとの同盟が結ばれました。しかしソロモンの異教徒の女性たちとの結婚はとんでもない間違いで、ついには彼を破滅させます。ソロモンは女性たちの宮廷で育てられ、彼には生涯ダビデが持っていたような霊的な心、また神様に対する熱い思いもなかったのではないかと思います。でもソロモンは自分の欠点を知っていました。彼はパロの娘と結婚した後、主のところに行って知恵を願います。ダビデの統治の後、イスラエルが霊的に後退した時期があり、人々は高きところで生贄を捧げ始めました。このことは実際に異教の礼拝で偶像礼拝への後戻りだったのです。3節から4節。ソロモンは主を愛し、父ダビデの掟に歩んでいたが、ただし彼は高きところで生贄を捧げ香を焚いていた。王は生贄を捧げるためにギブオンへ行った。そこは最も重要な高きところであったからである。ソロモンはそこの祭壇の上に1000頭の全焼の生贄を捧げた。ソロモンは異教の祭壇に生贄を自ら進んで捧げていました。これはダビデなら絶対にしなかったことです。ソロモンは主を愛してはいましたが、彼はダビデのような霊的な人物ではありませんでした。ソロモンはダビデの地位にはありましたが、彼にはいくつかの汚点がありました。5節。その夜ギブオンで主は夢のうちにソロモンに現れた。神は仰せられた。あなたに何を与えようか願え。主は夜ソロモンの夢のうちに現れました。神様は今日人の夢の中に現れることはなさいません。 もしあなたが夢を見ても、主が自分に現れたということはできません。神様は今日、ご自分の御言葉によって私たちに語られます。ソロモンは彼の時代に神様のすべての御言葉を持ってはいなかったので、神様は彼の夢に現れて言われたのです。この時彼は何でも欲しいものを願うことができました。賢い選択をしたことは、ソロモンがその時、それなりの人間の知恵を持っていたことを意味します。6節。ソロモンは言った。あなたはあなたのしもべ、私の父ダビデに大いなる恵みを施されました。それは彼が誠実と正義と真心と思ってあなたの御前を歩んだからです。あなたはこの大いなる恵みを彼のために取っておき、今日その王座につく子を彼にお与えになりました。ソロモンはただダビデの立場に立つだけではなく、ダビデの王座に座ろうとしているのです。彼は自分が全くその仕事に不十分であることを認めました。7節から8節。我が神主よ、今あなたは私の父ダビデに代わってこのしもべを王とされました。しかし私は小さい子供で出入りする術を知りません。その上しもべはあなたの選んだあなたの民の中におります。しかも彼らはあまりにも多くて数えることも調べることもできないほどおびただしい民です。彼は経験において自分は小さい子供であると考えて、この大きな国を治めることはできないと感じています。9節。善悪を判断して、あなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてください。さもなければ誰にこのおびただしいあなたの民を裁くことができるでしょうか。ソロモンは善悪を判断して神様の民を裁くために聞き分ける心を願いましたが、彼はどのような種類の知恵を祈り求めたのでしょうか。彼はここで政治的な知恵を祈り求めたのだと思います。彼は政治家になる能力が欲しかったのです。彼はどのようにしてこの民を裁き、治め、そして偉大な国家的決断をすることができるか、それを知りたかったのです。しかし彼は霊的な識別力を祈り求めることはしませんでした。そのことははっきりさせておく必要があると思います。ソロモンが書いた本、箴言と伝道者の書には、この世で私たちを導いてくれる知恵が書かれています。箴言はこれから独り立ちしようとしている若者に与えるのに良い本です。また画家の中には彼の霊的な識別力が示されてはいますが、年老いてからは彼の異教徒の妻たちが彼の心を主から離れさせました。それはソロモンが神様に霊的な識別力を祈り求めなかったからですとマギー博士は述べています。10節から11節。この願い事は主の御心にかなった。ソロモンがこのことを願ったからである。神は彼に仰せられた。あなたがこのことを求め、自分のために長寿を求めず、自分のために富を求めず、あなたの敵の命をも求めず、むしろ自分のために正しい訴えを聞き分ける判断力を求めたので。私には知恵がありません。自分の不十分さを認めます。ただ私は神様が私を導いてくださるように神様に頼ります。ソロモンはそのようなことを言ったのです。そして神様はそのことで彼を称賛されました。12節。今私はあなたの言った通りにする。見よ、私はあなたに知恵の心と判断する心とを与える。あなたの先にあなたのようなものはなかった。またあなたの後にあなたのようなものも起こらない。これ以降ソロモンは賢い統治者として抜きんでるようになります。箴言と伝道者の書を読むとき、人間の知恵の最高峰をそこに見ることができます。 神様がソロモンを通して人間の最高の知恵を与えておられるのは明らかです。そして神様は両方の本の中で人間の知恵だけでは人間の問題に直面するには全く不十分であることをも明らかにしておられます。13節から14節。その上あなたの願わなかったもの、富と誉れとをあなたに与える。あなたの生きている限り、王たちの中であなたに並ぶものは一人もないであろう。またあなたの父ダビデが歩んだようにあなたも私の掟と命令を守って私の道を歩むならあなたの日を長くしよう。前にも触れましたが基準はダビデです。これは人間の基準であってそれほど高いものではありません。でもその基準に達することのできた王たちはそんなに多くはありません。15節。ソロモンが目を覚ますと、なんとそれは夢であった。そこで彼はエルサレムに行き、主の契約の箱の前に立って、全焼の生贄を捧げ、和解の生贄を捧げ、すべての家来たちを招いて祝宴を開いた。全焼の生贄と和解の生贄は主イエス・キリストを指し示しています。全焼の生贄は主がどんな方であるかを語ります。和解の生贄は主が十字架でご自分の血を流して和解を成り立たせてくださったという事実を語っています。主がどういう方であるかによって、主は私たちを神様との正しい関係に入れてくださることができるのです。主が血を流されたことによって、私たちの罪は取り除かれるのです。この章の終わりの部分には、ソロモンの知恵の実証が書かれています。彼は実際的な問題に賢い解決を出します。二人の女性がいました。彼女たちは娼婦でした。彼女たちと一緒に一人の赤ん坊がいました。どちらもそれが自分の赤ん坊だと主張しました。彼女たちはその問題をソロモンのところに持ってきました。そしてソロモンは女性たちに言いました。お前たち二人とも赤ん坊が自分の子だと主張しているのだから、赤ん坊を半分に切って、お前たち両方ともが半分ずつを取るがいい。本当の母親でない方、つまりその子に対する愛情もなく、明らかに本当の母親に恨みを持っている方が答えます。どうぞその子を半分に切ってください。ところが本当の母親の方は言いました。いいえ、そんなことはしないでください。彼女にこの子を与えてください。ソロモンは子供の命を救うために進んで子供を諦めようとした方が本当の母親であると知っていました。28節。イスラエル人は皆、王が下した裁きを聞いて王を恐れた。神の知恵が彼のうちにあって裁きをするのを見たからである。これはソロモンが統治していた間に彼が下した多くの賢い決定のたった一つに過ぎません。さて第一列王記の四章の学びに入りますが、四章でソロモンは王国に全盛期をもたらします。彼の王国の特徴は平和と繁栄でした。ダビデが戦いの人だったのに対してソロモンは平和の君と呼ぶことができると思います。でもソロモンと王国の人々が楽しむことのできた平和は戦いの人ダビデによってもたらされたものでした。第一列王記四章の本文に入りますが、一節から六節。 こうしてソロモン王は全イスラエルの王となった。彼の高官たちは次の通り。サドクの子、アザルヤは祭司。死者の子ら、エリホレフとアヒヤは初期。アヒルデの子、ヨシャパテは参議。エホヤダの子、ベナヤは軍団長。サドクとエブヤタルは祭司。ナタンの子、アザルヤは政務長官。ナタンの子、ザブデは祭司で王の友。アヒシャルは宮内長官。アブダの子、アドニラムは役務長官。この章の最初の数節にソロモンの高官たちのリストが挙げられています。このうちの何人かは見たところソロモンの甥であった人たちのようです。五節にアザルヤが出てきますが、この人はダビデの息子のナタンの子であるか、または預言者ナタンの息子であるかのどちらかです。第一列王記四章の七節。ソロモンはイスラエルの全土に12人の守護を置いた。彼らは王とその一族に食料を納めていた。すなわち1年に1ヶ月間、おのおの食料を納めていた。ソロモンには12人の守護たちがいました。一人一人がイスラエルの一つの部族から出ていました。彼らは王と王の家全体の必要に備える責任がありました。これがソロモンの課税のやり方でした。20節から21節。ユダとイスラエルの人口は海辺の砂のように多くなり、彼らは飲み食いして楽しんでいた。ソロモンはタイガからペリシテ人の地、さらにはエジプトの国境に至るすべての王国を支配した。これらの王国はソロモンの一生の間、貢ぎ物を持ってきて彼に仕えた。ソロモンの時代は戦いは終わり、偉大な繁栄と平和の時でした。すべての人は十分なものを持っていました。そしてこれは、この地にやがて来る王国、千年王国のほんのちょっとした予告編でしたと、マギー博士は述べています。25節。ユダとイスラエルは、ソロモンの治世中、ダンからベールシェバまで、皆、おのおの自分のブドウの木の下や、イチジクの木の下で安心して住むことができた。ソロモンの時代には、皆、おのおの自分のブドウの木や、イチジクの木の下に住んでいました。一人の人は大邸宅に住んでいて、もう一人はあばら屋に住んでいるということではありません。おのおのがブドウの木と、イチジクの木を持っていたのです。つまり、おのおのが自分自身の辞書に快適に住んでいたということです。ダンからベールシェバまで、すなわち北の境界線から南の境界線まで、ソロモンの時代の間、ずっとそうだったのです。26節。ソロモンは、戦車用の馬のための馬や4万、騎兵1万2千を持っていた。馬は戦いのための動物であり、神様は馬を多く持つことを禁じられました。神様は王が馬や妻を多く持ってはならないという明確な法律を与えておられました。そのことが申命記17章の16節に書かれています。王は自分のために決して馬を多く増やしてはならない。馬を増やすためだと言って民をエジプトに帰らせてはならない。二度とこの道を帰ってはならないと主はあなた方に言われた。ソロモンはこの命令に反して馬も妻も増やしました。 彼はイスラエルの国中に馬屋を持っていました。ソロモンの馬屋は最低でも450頭の馬を収容できました。第二歴代史9章の25節には、彼は馬のために4000の馬屋を持っていたと書かれています。さて、ソロモンの知恵のことが書かれています。29節から30節。神はソロモンに非常に豊かな知恵と英知と、海辺の砂浜のように広い心とを与えられた。それでソロモンの知恵は、東のすべての人々の知恵と、エジプト人のすべての知恵とに勝っていた。ここには東と書かれていますが、これはベツレヘムにやってきたあの東方の博士たちの国でした。31節。彼はすべての人、すなわちエズラ夫人、エタンやヘマンやカルコルやマホルの子、ダルダよりも知恵があった。それで彼の名声は、周辺のすべての国々に広がった。ここには4人の傑出した知恵者たちの名前が挙げられています。32節から33節。彼は3000の箴言を語り、彼の歌は1005首もあった。彼はレバノンの杉の木から、石垣に生えるヒソプに至るまでの草木について語り、獣や鳥や這うものや魚についても語った。ソロモンは3000の箴言を語ったと書かれています。しかし聖書の中には数百だけしか記録されてはいません。またソロモンは1000を超える歌を作りましたが、私たちに与えられているのは彼の歌の一つ、雅歌だけです。ソロモンはまた植物学者でもあり、動物学者でもあり、鳥類学者でもあり、また昆虫学者でもあり、魚のことも語る魚類学者でもありました。34節。ソロモンの知恵を聞くために、すべての国の人々や彼の知恵の噂を聞いた国のすべての王たちがやってきた。世界中でソロモンの知恵は評判になりました。そして多くの人々が彼の知恵を聞きに来ました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は知恵を求めたソロモンの祈りと神様の答え、そしてソロモンの高官、守護、そして王国の偉大さというテーマで、第一列王記3章1節から28節と4章1節から34節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で tdb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。